どうもカレです。
ミサです。
今完全に噛みましたが、どうもカレですと言いました。今週は2018年の第24号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、いきなり内容に入っていきます。今週は波乱万丈、出会うは頂上、定石破りの未確認新連載2連弾第1弾、もみじの季節、里正義先生が始まりました。ということで、一応経歴としましては、ジャンプネクスト2014年第4号でデビューした方です。石月くん?ちょっと読み方わかんないですね。石月くんと春原さんみたいな名前のタイトルの漫画。そして、原作担当として高橋&という作品をジャンプギガのボリューム2号に掲載。こちらは、作画ではなく原作として参加していました。その後、もみじの季節というタイトルの作品をジャンプギガ2017年の、ボリューム1から4号で短期集中連載を行っておりました。で、その短期連載を元にした、本誌連載という形で今回、もみじの季節、同名のタイトルが始まりました。ということで、ジャンプギガの短期連載から本誌にということで言えば、呪術廻戦と同じような流れになっているかもしれませんね。
うん、なるほどね。
あちらはちょっとタイトルの違った、何でしたっけ、呪術高専みたいな、そういったタイトルの作品、短期連載が本誌で呪術回戦として連載化といった、その何か今風な新しいラインに乗った感じの短期連載から本誌という形になっています。ちなみに短期連載のものっていうのも、ちゃんと単行本になってるんですよね。
お、そうなんですね。
なので、里正先生の名前で検索すると、すでに発売されているジャンプギガ連載版のもみじの季節の単行本などが出てきたりもしました。で、そちらに関して僕は1話だけ読んだんですよね、多分。ボリューム1号に掲載分だけ読んで、2位から4号は、ちょっと読まずじゃない。ジャンプギガちょっとあまり読んでないんですよね。で、印象としては、まあ、ほぼ、それと同じような内容の第1話でした。内容としましては、かつて、桜のような天才騎士と言われた、お兄さんを持った、今は亡きお兄さんを持った弟のもみじくんは、お兄さんの代わりに自分が竜王になると思って頑張ってるんですが、全然成果が出なくて頭突きをしまくっていたところを、お兄さんの弟子だという天才女流騎士の伊調さんというのが押しかけ師匠でやってきたんで、師匠について勉強した結果、お兄さんとは違い、お兄さんを受けてきた、お兄さんの対戦相手として培ってきた、その養ってきたスキルを使ったプレイスタイルでなら、竜王を目指せるんじゃないかという感じで、師匠の伊調さんと一緒に頑張っていきますという展開でした。
いや、もういきなり頭突きする主人公は笑いましたね。
まあ、また、ちょっと桜木花道を思い出したりもしましたが、
うん、
頭突きしてる相手が完全になんか頭脳派のボーイですからね。
そうだね。
ちょっとひどいって思いました
よ。これ謎だったから、え、これ何、ギャグ漫画っていうノリだったんだよ。
まあギャグ漫画、まあちょっとそのやっぱりコミュニケーション能力に問題のある主人公がっていう展開なんだなって思いましたよ。
まあそうだね。いやー、だからどうしよう。だから、なんかこう、これで真面目なことやられても、こう、すごい俺の中で最初は好感度がめちゃめちゃ低かったんだけど、主人公っていう。
はいはい。
まあでも最終的にはなんかね、熱血になったんでね、なんか良かったって思いましたね。第1話っていう感じでしたね。
まあ実際、この頭突きっていう展開のに、まあ多少確かに、暴力っていう身構え方はちょっとありましたけど、うん、でも最後にこの師匠の伊調さんがこのもみじくんを弟子にしよう、一緒に、その竜王を目指そうと思ったきっかけっていうのがやっぱりその大会で、やられてしまった、実力的には見るところもない、でもその後にその頭突きをしたりとかで荒れてるっていうその状態を見て、そのある種の一途さみたいなもの、一生懸命さみたいなもの、そういったものを評価して弟子に取ろうと思ったっていう話ですからね。
これ本当なのかな。
どういうことですか？
え、なんか、そう、なんかこう、そういう風に理由をつけてるだけとかではないんですね。
ああ、僕はそう理解しましたけどね。
うんうんうん。俺はこう、なんとなく、それはなんか理由づけで、ここでは語られてない、なんか過去に何かがあったりとか、で、実はあってた的な展開も含めて何かあったんじゃないかと思ってるんだけど、どうなんだろうね。
いやー、まあ、中学生の将棋大会で君を見て思った。このバカとだったら一緒に見つけられるんじゃないか、うん、暴れてるところを見てですか、変ですね、ははっていう。うん、逆にだってここでこの伊調さんに肯定してもらわないと、このもみじくんの気候っぷりに関しては本当にマイナスポイントになっちゃいますからね。
まあそうなんだよね。 いやー、まあ確かにな。だから俺はなんか、うん、俺はなんかあんまりそこのマイナスが実は最後まで払拭されてない状態ではあるわけだけど。まあまあでもだから、まあそれはもうなんか今後忘れていくのかなっていう。
僕は逆にそこでずっとそのマイナスポイント、その暴力性に関してちょっと引きつつも、それがある種の一途さ、あとは何かこう目指すところのある人物が今の自分が何者にもなれないことに対してあがいてもがいてフラストレーションうおーっていうその感じはわからなくはないので、うん、そういったある種のその一生懸命さ目指している感じっていうそういう肯定的な受け取り方もできるかなと思っていたところを伊調さんのこの発言伊調さんがもう一度認めてくれるっていうその展開で補強してくれたというか、あ、やっぱりその解釈であったのかなって思えたっていう流れだったんですけどね。
ああ、なるほどね。うんうん、確かに言われてみればそうですね。まあ、僕はやっぱり頭突きキャラはだんだん土下座キャラになっていくのかなっていうくらいの印象しかなかったんですけどね。
土下座キャラを引っ張っていくんですか？
いや、わからん。なんかこの、常に頭を打ち続けて土下座するっていうのはなんか持ちネタになりそうだなって思いながら最後まで読んでたんだ。
まあまあ、頭突き自体、その、うお、なんで俺はっていう、単純に他人に対する暴力としての頭突きだったら、それはちょっと今後生かすのは難しいかなとは思いますけど、でもやっぱり思い通りにいかなかったとか、自分が不甲斐ない、ある種自分に対して背負うものが、大きい、自負するものが大きいっていう状態で、その結果を伴わないことに対して、うお、俺は何やってんだっていう、それで物に当たって物を頭突きしてっていう、その表現に関してなら、まあ今後もキャラクター付けとして使っていけるんじゃないかとはちょっと思ってますよ。
まあそう。いや、まあだから、こっから主人公がね、どれだけね、好感度の高いキャラになるかってことが大事ですよね、本当に。
まあそうですね。一応、第1話だと本当に、このヒロインの伊調さんが完全に規定列なキャラというか、主人公感というか、普通じゃないのは伊調さんですからね。
そうだね。
それに対して主人公はあくまでリアクションのみっていうことで、そのリアクションに関しても、彼だからこそのリアクションが取れてるのかどうかっていうのが、それで言ったら本当に頭突きぐらいしかないんですが。普通の人も同じことされたら同じリアクション取るんじゃみたいな感じになってしまっているんで、本当に1話でのキャラ立ちで言ったらやっぱり9割伊調さん先生師匠っていうことで、やっぱりもみじくんに関してはさっきあれだけ肯定的に言いはしましたけど、でもやっぱり伊調さんに導かれるに足る主人公としてのもみじくんっていうのはやっぱり2話以降で出してほしいなとは思いますね。
いや、そうだね。
うん、ラブコメでいう主人公が好かれるに至るきっかけみたいな伊調さんが騎士として認めるに至るきっかけ理由何か一つこれぞというものを出してほしいですね。
そうだね、本当に受け将棋っていう展開でね、まあいろいろできそうな雰囲気はあるしねそこから個性とかもガンガン出してほしいよねっていう。
ああ、なるほど、
うん、ほら受けるってことはさ、相手の戦法を全部見せれるってことじゃないですか。
はいはいはい。
それはやっぱりなんか、まあ、相手を立てる上でもなんかね、結構うまく使えると思うんだよね。ちょっと前のオノノフとは逆パターンのところあるしっていう。
ああ、プレイスタイルを変えられないっていう。
そうそう。まあ、オノノフが結局攻めるというかね、この最終的なこの力で持っていく、読み力で持っていくっていうタイプだったけれども。
はいはい。まあ、
これに関しては逆じゃないですか、完全にパターン的にはっていう。
なるほど。
そこら辺でまあ、もうね、この前の、ね、まあ、今同時連載してるけれども作者はって
そうですね、ちょっとモノノフを思い出しましたよ、確かに。
モノノフともやっぱ差別化を図れるから、そこら辺は楽しみにしてるんですけどね。
なるほど。まあ僕の中で将棋のプレイスタイルというか、その戦法に関するジャンル分けがあまりしっかりできていないので、果たして対局的なのかどうなのか実は分かってなかったりもするんですが、うん、でもまあ主人公の頭突きで実はモノノフちょっと思い出したりもしたんですけどね
まあちょっとわかる。
コミュ障っぽくて、何か、容量が悪そうだなみたいなところが、ちょっとモノノフ思い出したりして、似てるなとは、までは言いませんけど、似てるとまでは言いませんけど、ちょっと思い出したりはしましたが、まあそこの差別化、まあ個人的には別にあまり気にせずに読んでいこうとは思ってますよ。
はいはい。まあそうですね。あんまり前のやつに引っ張られてもしょうがないしね。
はいはい。なので、まあ、押しかけ師匠とか、効率、容量の悪い主人公、頭突きキャラですとか、今は亡き偉大なる天才に、その、追いかけていく二人ですとか、そういったなんか、材料としては、面白くなりそうな気はするので、うん、あとは全体的に、まだ、うまく噛み合ってないというか、まだうまく回り始めていない感じは、実はちょっとするんですよね。
うんうん、まあそうだ、ね、
絡み方にしろ、単純な会話、やりとりにしろ、掛け合いにしろ、 その戦いの見せ方にしろ、全体的になんとなくこういうことなのかなっていうことをこちらで想像しながら読んで、フォローしながら読んでっていう感じが僕の中ではどうしてもあるので、まあ、これはフィーリング、人それぞれ個人個人のフィーリングによるものなのかもしれませんが、あんまりすんなり入ってこない感じになっているところもあったりするので、そこが何か材料、いい材料にそこの見せ方がうまくついてきてきたら、うまくハマったら良くなるんじゃないかなと期待はしております。
そうですね、まあまあ実際ね、まあこの漫画最初さっき9割くらい伊調さんだって言ってましたけど、
はいはい。
まあ伊調さんも可愛いですからね。いや、もっとどんどん魅力出してて欲しいですよねっていう。
まあ、まあそうですね。せっかくだからもっと見た目はっきりと個性付けてもいい気はするんですけどね。
うんうん。まあそうだね。まあでも着物姿とか可愛いからいいんじゃないかっていう。
まあそうなんですよね。着物姿が印象的でしたけど、普段の姿に関しては結構髪型含めあまり特徴ないですからね。
まあそうなんです。いや、なんかもっとだから伊調六段絶対もっとなんかさ、ポテンシャル高いキャラと俺思ってるんで。
はいはいはい。
いや、だって六段ですよ、六段って。16歳で六段でタイトル挑戦ですよっていう。現実の藤井聡太見ろよっていう話ですよっていう。
まあまあ、あれレベルのフィーバーをしてるんですよ、ですから。
そうそうそう。で、昼飯がニュースになるんだよって、何頼んだかっていう。
いや、多分なってると思いますよ、伊調さんも。
伊調さんもなってるよね。女子だから余計に注目度高いだろうしっていう。
まあ、女流棋士は本当になんていうか、未だ夢物語ですからね。
そうだね。女流棋士がプロ棋士になるってのは未だに誰もいないからね。その段階でもうこの人、歴代最強女子だからね。
もうすごいニュースで引っ張りだこだと思いますよ。
うん。だからなんかその辺がなんかやっぱもっと、なんかこうさ、ねえ、もっとこう表現されてさ、こうやっぱ主人公が高嶺の花をやっぱゲットしていくぜみたいな展開になってきたら結構燃えると思うんですよね。
会場のリアクションも、ここも例えば掛け合いとか演出に関してしっくり来ないところっていうのの、まあ、正直全体通していっぱいあるんですが、うん、会場のところのリアクションも伊調さんがやってきて、で、最初の反応は、あれ、イチャラ六なんじゃね？かわいい。なんで落ち葉といるのって、ひそひそひそひそしてるんですよ。
うん、
で、師匠だって分かった瞬間に、すごい、はーって言って、絶叫が起こるっていう。なんか、最初のテンション低すぎないって思ったりする。
いや、そうだよね。実際、ね、まあ、藤井六段とか来たら、もっと会場、わーってなるもんねっていう。
なんか、主人公とこの師匠との関係性を周りが特別視する、周りに対するある種の優越感に近いものもまで演出するんであれば、やっぱり最初の、伊調さんの持ち上げ方はもっと上げて上げていいと思うんですけどね。
うん、
で、そっから、っていうところに関しては、もっとこの、もみじくんに対する、なんであいつが、なんであいつが、なんであいつがっていう、もみじくんの方に矛先は向いた方が、とか思ったりもするんですけど、なんか微妙な、その後にこの、対戦相手の綿貫くんが急になんか、闇に落ちるじゃないですか。
うん、
これも正直、あれって思ったり、ですとか。うん。なんか、なんでしょうね。こういうキャラだと思ってなかったんで。
そうだね。やっぱ急に表現した感あるからね、本当に。
例えばなんか前半とかどこら辺かで、最初のところで結構ひょうひょうとこのもみじくんの弟評価っていうのをなんか周りと一緒に小馬鹿にしてる感じですとか、これと繋がらない感じがしてしまうので、これだったらもっとその、綿貫くんの方が勝ってるのに、いつも弟の方が注目されて、もみじくんの方が注目されて、なんで勝ってるのは俺なのに畜生って思ってる描写が一箇所差し挟まってあれば、ここに来て、伊調六段もかよっていう感じで、一気に振り切るとかも全然違和感ないんですけど、あんまりそういう風に読めなかったりですとか。なんか全体的に素材は理解できる感じがするんで、あとは見せ方がもっとしっくりきたらなっていうのは、まあまあ今二つ続けて、上げてみたりはしましたが、全体通してそんな感じの違和感はあったりはしました。
そうです。いやー、だから、まあ、ちょっと惜しい感じではあるけれども、まあでもなんだろうね、個人的にはあと、こうなんだろう、ね、この将棋エフェクトにもちょっと期待してるんですね、この漫画。
ああ、はいはい。
なんだろう、この舞い上がれ落ち葉ってやってるじゃないですか。
はいはい、はい、
俺っていう。落ち葉って書いて俺だけどっていう。はいはいはい、これとかなんかもっと極めてもいいと思うんだよねっていう。
まあ確かにそうですね。
一手打つためにこうなんか周りがこうブワーってなって、なんか謎のエフェクトがかかるみたいなね。
はいはいはい。
ね、なんか、ほら、いっぱい将棋漫画でおそらく一番ヒットしたであろう八番ダイバーとかもう完全にそれだったじゃないですか。
ああ、まあ確かにあれが一番のような気がしますね、ギリギリ。
まあ月下の騎士かあれかっていう感じですか、八番ダイバーかって感じですか。
そのどっちかだと思います。
うん、 だからもっとこのエフェクト関連はやっぱ少年漫画だし、もっと頑張ってもいいと思うんだよね。
まあそうなんですよね。普通、なんでしょう、バトル漫画がやってることっていうのは基本的にその人間の主義主張ですとか、掛け合い、話し合い、なんか人間性の変化ですとか、そういった人間ドラマをバトルに比喩してるようなところがありますからね。
うん。
だから本来であれば何か人間同士、思想の違った人同士、出会って話し合って分かり合うみたいな、そういった地味に、現実に起こる分には地味な出来事をバトルに下託することによってすごい派手に演出する。カタルシスをもたらすっていう、そういう面がありますから、そういう点で言ったらやっぱり人間ドラマを何か軸に据えて描いたとしても、どうしても将棋の基盤上だと地味になっちゃいますからね。
うん。
メタファーにした上でなお地味ですからね、
そうだね。まあそうだね。
となってくると、やっぱりもう一枚かませる感じが必要になってきますよね。
うん、
まあ、本当は。まあ、それをやらない手段もきっとあるんでしょうけれど、やった方が少年漫画っぽくはなりますもんね。
うん、
といったあたりで確かに、その、将棋の戦いっていうのをどういったビジュアルエフェクトにしてくるのかっていうのは、まあ、期待ですよ。
そうですね。
うん、落ち葉が舞い上がってますからね。
そうだね。いやだからなんかもうその後なんかね、この静かな感じじゃなくてもっとなんかボンってやってもよかったんですよね。
この辺も落ち葉が降り積もって盤面が見えなくなって聞くっていうこの追い詰められていく描写から舞い上がれ落ち葉っていうエフェクトは果たして噛み合ってるんだろうかってちょっと思ったところだったりもしたけどね。
そうなんだよな。
あまりピンとこない。いや、まあ本当にフィーリングの問題だとは思うので、個人それぞれによるものなんだろうなとは思ってはいるんですけど、ところどころきっとこういう意味なんだろうなっていうのは、まあ、無理なく伝わるけど完全にはピンとこないかなっていう感じがあったりもするので、まあまあ全然ビジュアルで押し通す、迫力で持っていく、無理やり持っていくとかも全然あり得ると思うので、まあまあ展開は楽しみにしております。では続きましてが約束のネバーランドの第86話、内容としましては、おっさんとレイ君も参戦しまして、エマちゃんのところはタイムリミットですという展開でした。ノースさんはやられてます。
いや、おっさんかっけえっすなってい
や、こんなあっさり倒せるんですね。
いや、ほんとだよね。気配を完全に消してやったでドーンっていうね。
はいはいはい。
まあ、いやもうこれはもういいんじゃないですか。もうまあ確かにちょっと疑問は残るけれども、もうおっさんかっけえでいいんじゃないですかっていう。
まあそうなんですよね。一瞬、あれ仮面はと思ったんですけど、ノーマくんと食べた時からずっと仮面してないんですね、この人。
してないですね。
まあまあ、してなかったんですね。いやー、まあまあ、まあまあ、やっぱ年季が違いますからね。
いやそうですよ。だってさ、もう、何15年間一人で頑張った男でしょっていう。
はいはいはい。
よく、もうこう、精神に情を浸しながらも頑張り続けた男ですから、いや、ここら辺で報われてもいいんじゃないかなって思うんですよね。
まあそうですね、ルーカスさんと別れてからも13年ですからね。
うん。
まあ全然一人で戦ってきたっていうことを考えたら、これだけ圧倒的に強いっていうのを。また、ちゃんとこの、ノースさんと知り合いっていう、あれはノースかって、ちゃんと顔見知りっていうあたりも描かれますからね。その点でやっぱりこういった、相手に対しても敵に対しても想定があったんでしょうからね。
そうだね。
そういう点で別に活躍することに関してはまあ無理はないですし、いや今後のこのおっさんが参戦した上で戦う展開は楽しみですよ。
いやそうですね。これだけ圧倒的なのを見せましたからね、はいはい、それレイスさんがすげえ強えって言っても希望は見えた感じですからね。
そうですね。なので相手の格をちょっと上げる展開が続いている感じではありましたが、そこに来てやっぱり味方側のカードが一枚切られたことによって、これに対してこの格の上がった敵がどう反応するんだろう、どう対処するんだろうっていった、そういった先々に対するワクワクがちょっと湧いております。
そうですね。しかし本当にこの場合何人来るんでしょうねっていう。おじさんたちは間に合うのかっていう。
まあ、間に合うか間に合ってない思わせといて、実は狙撃っていう展開もあるかもしれませんから、
ね。実は狙撃っていうね。
実は間に合ってたって。
まあ、実際どうなんだろうね。ナイジェル君はなんか間に合いそうもない雰囲気だけど、この冒頭の流れからすると。
まあ不吉ですよね。
開けてくれアダムって言って、なんかアダム君裏切りそうだよね、これ絶対。
裏切る。なるほど。うん、まあ出自が確かに違いますもんね、
うん。なんかスパイ的なノリちょっとありませんかっていう。
ああ、確かに、なくはないですね。
うん、
でも、ナイジェル君が実は死んでこれは幽霊なんじゃみたいな。
そんな我々まで騙されていたという。
まあまあ展開を見るとないなと思いつつ、一瞬そういうことすら想像してしまう何か違和感のある視線ですからね。
そうだね。
ああ確かに裏切る展開あるかもしれませんから、そういった点で言えばこの仮庭に関して、この仮庭の支配者サイドと、反乱しているこの子供たち以外の第三者の介入、それこそあの、ミネルバさん関係の人間周りの勢力とかも一応ありますし、何か第三勢力が介入している可能性もありますからね。
そうだね。
そういった点で確かに今回の仮庭編以降につながるような展開を担っている可能性も考えられたりして、まあ確かに気になる描写でした、ここは。
いや、はい。まあ、とりあえず本当にね、来週はもうエマちゃんが血まみれにならないことを祈ってますよ、っていう。
ああ、もう、今回助けられたこの少年みたいに顔が腫れちゃうかもしれませんね、エマさんも。
いや、そうだね。まあ、死なないにしてもやっぱこういう残酷描写みたいなことは結構ガンガンやってくるんでね、やっぱエマちゃんがその餌食になるっていう可能性も、まあ、捨てきれないですからね。
まあ、確かに。でもまあ、あくまで全てはその気持ちよさにつなげていく、エンタメ的気持ちよさにつなげていくっていうところがあると思いますから、意外とボコボコにされるってそんなにエンタメ的気持ちよさにつながらないような気がしますからね。
まあそうだね。せいぜい腕を折るくらいが精一杯で。
そうですね。あと耳を切って出し抜くとか、そういった、なんか見てる側がスッキリできる範囲内でやるそうな気がするんで、まあ別に残酷描写はモブに、振ればいいかなと思っております。
はい。
では続きまして、ワンピースの第904話、内容としましては、桃ひげさんがどっかの島を荒らしてたら、革命軍の幹部、軍隊長が集まってきて、やっつけましたという展開でした。
いや、もう、天竜人で宣戦布告ですよ、これ。盛り上がってきましたっていう。
いや、本当にレベリーですごい大きなことが起こりそうですね。
いや、本当だね。いや、どんどん、なんか、早く和の国行けようとか思ったけど、いや、楽しみだね、レベリーっていう。
いや、本当ですよ。ルフィも、ぜひ、絡んでほしいですけどね。
うん。そうだね。だけど、絡めるのかな
和の国の位置関係がわかんないですからね。
うん。近ければ意外といけそうな気がしたくもないけど。
つながりそうな、いやでも本当に世界が動く感じがしてきましたし、革命軍のキャラクターに関しても今までそのやっぱりちゃんと海賊サイドとそれと同時に、まあもちろん海賊サイドと革命軍サイドがそれぞれ主義主張スタンス戦い方キャラクターの立て方が違うっていうのはそれはもちろんそうなんですが、海賊サイドはあくまで自分たちの欲望的なのも優先しますからね。俺が俺がっていう感じで、それに対して、革命軍が違うのはもちろんですけど、それと同時にやっぱり海軍サイドの正義感ともちょっと違いますからね。
そうだね。
そこはきちんと描かれている。あくまで市民を守ってやるっていう立場の海軍に対して革命軍の立場がはっきりと一緒に立ち上がろう、一緒に立ち向かおうっていうところが強調されてるんで、ちゃんと勢力ごとに主義主張スタンス、民衆との関わり方、キャラクターの見せ方が違ってるなっていうのが面白かったですね。
いや、そうだね。そこら辺ほんとはっきりしてね。いやー、よかったよ。もうベロベティさんもエロかっこいいしねっていう。
いやー、本当に、もう、裸ジャケットですよ。
本当だよね。
しかもボタンしてないっていう。う
ん、いや、小田先生はどんどんなんか女性キャラの衣装が戦場になっていくねっていう。
ああ、確かに。よくよく考えると本当に第一部の頃までのワンピースは女性キャラに色っぽいって感想はそんなになかったですからね。
うん。
それがもう第2部以降のキャラクターはもう白星さん筆頭にもう魅力的な可愛い萌えキャラいっぱい出してきますからね。
そうだね。いや、いいことですよ。どんどんやってくれっていう。
いや、本当に、どんどん作風というか漫画の幅を広げていってますよ。
うん。いや、本当だね。いや、もうなんかね、こう、ツンデレというか、ちょっと違うけどもさ。この、ね、こう、このカスドモっていうようなね、言葉遣いから最後によく頑張ったねっていうところでも、シャオリーとかもすごかったしねっていう。
はいはいはい。
ギャップですよ、ギャップっていうね。いやー、だから本当に、いや、他のキャラクターも良かったしね。
そうですね。
モーリーさんは良かった。やめてよ、男子って言いながら倒すところとかすごい好きだったからね。
しかもこれすごいいい声らしいですからね。
そうね。いや、もうアニメ楽しみじゃないですか。
ワンピース。まあさすがに大御所声優も大体出てるから、さすがにまた、キャラかぶりというか声優かぶりはしそうな気はしますけどね、
うん、
でも僕の中でのパッと思いついたのはやっぱ大塚明夫さんとかですけどね。
最高だね。
なよっと作長でもう男子って乱暴って言ってほしいですね、
うん、言ってほしいですね。いやー、もうだから本当にこいつらがねまた本当にレベリーで活躍するところが楽しみですよ今からって。
はいはい。いやー、果たしてどう絡むのか絡んでくるのか大変楽しみです。では続きましてが、 携帯編絶好調大人気じゃない、超人気御礼センターカラー、ドクターストーンでした。センターカラーは夏だ水着ら実験だという、夏と水着と実験のセンターカラーでした。
いや、まあ、別に夏を先取りっていう、最近暑いですからね。
ああ、まあそうですね。作中めっちゃ冬なんですけどね。
うん。そうね、冬越えなんだけども。まあでもやっぱりジャンプは季節感大事ですからっていう。
まあそうですね。現実に即したセンターカラーで、ルイちゃん、コハクちゃんの水着姿というサービスシーンでした。
そうですね。
で内容としましては、第57話で、千空くんたちはタングステンを生成するために、千空くんはタングステンを何か歯磨き粉にして、そしてクロムくんに、その、ピンポイント加熱の装置を作らせたぜ、みんなで協力してできたぜっていう展開でした。
いやもうクロムくん大活躍、一人でできるもんっていう感じでしたねっていう。
いや本当にもう認められましたよ。
うん、いや本当だね。いやすごい、やっぱこのね、パチーンってやるところのね、このページの、ドンってやるところとかもすごいかっこよかったしね。いや、その後、さすがクロム君っていう感じでしたよねって、
はい。いや、本当ですよ。で、この、やっぱり、理屈でスマートにっていうよりかは、本当に実地で泥臭くやる感じもクロム君らしくてよかったですね。
そうだね。
っていう点で、本当に千空君が最初から完璧にできる人であるっていう点で、その成長要素のなさを最初の頃は発明で補っていたりもしましたが、どんどん新しい発明をすることで、千空くん自身は成長していないけれど、疑似的な成長体験っていう感じになっていましたが、それに対してクロムくんははっきりとやっぱり成長キャラですからね。
そうだね。
その点で本当にこの成長に寄り添う形で読者が気持ちよくなりますし、あとはテーマ的にもやっぱり、千空くんが現代人の知識として科学を持っているっていうだけではなくて、その科学なんて何もないところに育ったクロムくんでも、その科学に魅了されて、その力を振るって人の役に立ってっていう感じで、ある種科学が現代社会特有のものじゃなくて、もう人類に根ざしたもう根源的なものっていう感じがしてきますからね。人類の本質に関わりあるものだという感じを背負っている感じもするんで、クロム君の活躍は大変気持ちいいですよ。
よかったですね。そしてはこのね、すげえみんな頑張った中でできたのがこのね、タングステンフィラメント、わずか数センチっていうね、
はいはいはいはい、
これがまたなんかねあ、そうなんだよなーって感じしますよねっていう。
はいはいはい。
この携帯電話の一部分作るだけでもこんなに苦労してるんだぜっていう、本来はっていうね。いや、ありがてえなって思いますよっていう。
なるほど。確かに。そうですね。実際の携帯作るにも、まあ、実際携帯作るのに真空管は作ってないですが。でも、もう本当に、実際はこうなんだよっていうのが、まあなんでしょうね。実際物理的に、その携帯に真空管が使われていないとしても、その真空管の原理とか、なんでしょう、今まで気にしてなかった人でもドクターストーン読むと分かるようになってますからね。
そうだね。
で、その裏にはちゃんとそれだけのものを作っている人がいるんだっていう、その人々を想像できるようになってるのは確かに何か単なる技術紹介で終わってない感じがしますね。
うん。いや、これはドクターストーンのいいとこですよ。
いや、完全にキャラクター本位。それこそ今回この化石のおじいちゃんが、今までものづくりが好きで、だからこそ村の人からはちょっと浮いた存在だったっていうところが、今回この千空くんたちの科学発展によって報われる。これもまた多様性の肯定の一端として、化石のじいさんみたいな、そういった他の人とはちょっと違った価値観で生きてきた人も科学においては報われる、認められるっていったような、そういった展開で、なんか無理やり人間ドラマねじ込んできますからね。それ今やることっていうのを、それ今やる必然性は果たしてあったのかなっていうのを、もうあくまで連載の誰ばを作らないようにするため、ドラマをこう順々に盛り上げていくためっていう、そのあくまでドラマ性の担保のためにねじ込んできますからね。
そうだね、贅沢で。
だから本当にドクターストーンはあくまで技術の話、技術開発の話をしながらも、必ずそれがキャラクターと結びつくようになってるんで、少年漫画だし、逆に科学の向こうには科学を使ってる人がいる、作ってる人がいるんだっていう、その人々に思いを馳せる啓蒙漫画になってるような気がしますよ。
うん、いや、はい、だからこれこそ小学生のための少年漫画じゃっていう。
いや、本当にドクターストーンはいい漫画だなと思いますよ。面白いなと同時に本当にいい漫画だなと思いますよ。
うん、
といった、感じのドクターストーン携帯作り大変楽しみです。では続きましては銀魂681話、内容としましては、高杉さんの語ったところによ よると、その、天道宗にとどめさせに行ったら、なんかその、不死の力を求めるというか、崇拝する宗教の人たちがいたらしくて、その人たちに殺されてしまいそうになったんですが、兄弟子のおぼろさんの骨を自分の体に埋め込んで復活しようとしましたという展開でした。
いや高杉さんがちょっと不死っぽくなってんだ、こういう理由だったんだ、すごい納得の展開でしたね。
いやすっかり忘れてましたよ、そんな遺骨を持ってたなんて。
そう、俺もすっかり忘れてましたよ。だから、あ、ここで出てくるんだっていうのはすごい良かったんだよね。意外性があったというか。
いや、ほんと、下手したらもう敵に捕まって改造人間にされてたんじゃないかぐらいのことまで思っていましたが。うん。まあまあ、それよりももっと自分の意思でなってたんですね。
そうだね。いやしかし今回はだから、まあ、敵側の子が本当に、なんだろう、うつろさん因子というかさ。
はいはいはい。
この、まあ、ね、苦労して見せられた人間たちっていう、だから、ちょっと前にだから、ね、明確なボスが、どんなボスが出るか楽しいみたいな話をしてましたけど、なんかいまいちボスらしいボスがいないっていう展開は、なんかこれすげえ銀魂先長そうだなって思いましたねって。
ああ。まあ、さすがになんか知ってる人も参加してるとは思うんですけどね。うん、参加してないのかな。
どうなんだろうね。だから、なんかすごい、銀魂本当にまだあと3年くらい続くんじゃねえのって。
いや、全然本当に、新章の導入、エピローグ感は一切ないですね。
ないよね。いやだからなんだろう。楽しみだけど、なんかいろいろ考えるものがあるなっていう感じがある。
まあでも正直、前回の、クライマックスに関して言えば、だいぶその抑えめな悲劇が続く、緊張感が続く、低調な感じが続くっていう感じで、銀魂、求めてる、銀魂に対して求めてるものがこれが100じゃないんだけどなっていう。このシリアスな展開が銀魂に求めるもの全てではないんだけどなって思いながら長いシリアス期間を読んでいった時期がありましたが、今回に関しては一応最近回想に入る前後シリアスは続いてはいましたが、やっぱりその前後とかで結構コメディきちんとやってくれてたりですとか、うん、まあ桂さんとかも火生やしてなんか変な顔してますから、
ドナルドズランプね、
ズランプさんとか、まあちゃんと面白くしてくれそうな気配があるんで、全然その銀魂らしい感じで続いていくんであれば、僕は読みたい気分は満々ですよ。
まあそうだね。いやだからまあ空知先生のね、この物語展開力っていうのはまあ折り紙付きですからね。そこはやっぱ俺も期待してますね、はいはい、って感じですね。
いやということで本当に師弟関係の話、そしてこの2年後のそれぞれのどう参戦してくるか、大変ズランプさん含め、よろずや含めどう参戦してくるのか、今からすごく楽しみですからね。
楽しみだね。私ドラウトズランプさんはこれだけ見ると本当に有能な感じがするんだけど、暗殺されそうなんだけど大丈夫なのかっていうね。
まあ確かに今回は真面目な話してますから、どこでボケるのかと思ってたんですけどね。
うん、ボケなかったからね。
ボケなかったですからね。来週あたりでボケるんじゃないかと期待してます。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第62話で、内容としましては、リズちゃんのペンケース選びに付き合ってあげた石城さんは、途中でなゆきくんに出会ったから、なゆきくんと行かせようと涙を飲んで送り出したんですが、なゆきくんが気を利かせて一緒に買い物を行かせてあげましたという展開でした。
いやもう来ましたわーっていう展開でしたね。
まあ、あくまで憧れですから。
いやまあでも本当に石城さんがすごい報われる回で良かったですよ、俺的には。
いやそれと同時に石城さん、リズちゃんにそのすごく付きまとってくる感じで、でもところどころで成幸くんと理解し合えるというか、成幸くんのことも評価してくれてるんで、その点そんなに嫌な感じのキャラにはなってなかったですが、今回本当にデートというか一緒に買い物来れてすごく嬉しいっていう完璧なプランを練ってきて、さあ楽しみっていうところで、視界の中に成幸くんが入った瞬間に3個を迷って、で決意して成幸くんに声かけるっていうところのこの好感度の上がりよったらなかったですね。
いやなかったですね。もちろん俺的には関城さんそれなりに好感度の高いキャラではあったけれどもね、いやさらに好きになりましたよこれでっていう。
これ本当にリズちゃんのために涙を飲んでなゆき君に任せていくという、このそして泣きながら一人帰っていくといういやこの、いや本当にちゃんと、いや愛する人のために行動できるためを思えるキャラだなっていうのが素晴らしかったですよ。
いや素晴らしかったですね。だからこそ最後のこうラッキースケベも許せましたよっていう。
はいはい、
これやっぱ主人公以外がラッキースペに会うとちょっともやっとするじゃないですか。
いや女同士だったらそうは思わないですけど。
いやいやまあそうだけどね、だけどやっぱりちょっともやっとするけども、いや関蔵さんこんな頑張ってんだからやっぱこれくらいはいいだろうなご褒美でって思いましたからね俺はっていう。
いやまあそうですよ、確かにここのシーン実は関蔵さんがリュウちゃんの上に倒れ込んでラッキースペルと同時に関蔵さんのスカートも完全にめくり上がって、成幸くんの方にもラッキースケベのシーンではあるんですが、うん、そっちの成幸くんサイドのラッキースケベは物理的には怒ってるけど絵的には見せないですからね。
そうだね。
その点ここはもう関城さんのラッキーのシーンなんだっていう強い演出意欲を意図を感じますよここは。
そうだね。
内陸君はあくまでおまけっ ていう、うん、いやその点でここで本当に関城さんのための駒だっていう、それが許せる、それが嬉しいような、そういった流れになってましたよちゃんと、
うん、いやよかったよ、報われたよっていうい
や本当にこのリズちゃんを好きなことに関しても単純になんか成績がいいからみたいな、なんでしょうね。実際今まで大して語られてはいませんでしたが、今回のその、ちょっと深刻なぐらいの前振り、うん、教室に行けない状態だった関城さん、一人勉強ができるせいで、周りにから浮いてしまって、疎まれてしまって、教室に行けなくて保健室登校していたっていう、それが周りを気にせずに天才ぶりを発揮し続けてきた呪術者によって救われたっていう、むっちゃシリアスですからね。
そうだね。いや
それが示されたことによって本当にここの関係性より応援できる感じになりましたし、単純な来ましたよじゃないなっていう感じもちゃんとその言い訳できてますからね
いやそうだねいやまあ言い訳じゃないですよ、これはもうエピソードですよもうなんか感動エピソードですよ
いやもう本当にこういう関係性で憧れてるんですよって言われたら、ああじゃあ確かに、リズちゃん大好きっていうのもそういうことなんだな、やましいことはないんだなっていう風に納得できましたよ、
うん、いやだから本当にこれが人気投票前だったら絶対関城さんもっとランク上がったのにって思いながらね。
ああ確かに、いや第2回に期待ですよ。
そうですね
では続きましてが、バーサス猫間ゴミ捨て場の決戦、攻防白熱センターから配球センターからはセッター2人、研磨くんと影山くんでした。
そうですね、いやなかなか珍しい2人だなって思いましたね
それと同時にネットって横から見るとこうなんだっていう発見のあるセンターからでしたね。
そうですね
ネットを真横から描いてるという初めてのアングルで、門外観が見るとなんだこの糸の絡まった白い布はっていう感じですが、これはネットでした。で内容としましては第301話で、ゲスブロッカーの天童さんも見守る中、こうパソコン越しに見守る中、カラスノとネコマ、ネコマのブロックも完成されてきて、そして、ケンマくんも動いたりして、ちょっと1セット目やばいかもですという展開でした
いやもう本当に僕の大好きな天童さんが解説役に参加してくれて俺得だって思いながら読んでました
あ確かにここやっぱり僕も天童さん好きですし、あと猫間のそのブロックとかに言及するんであればやっぱ天童さんなんだなっていう感じがしますしね。
そうだねしかし本当にこう解説しただけでこいつ性格悪いなっていうのが伝わってきていいよねっていう
でもねなんでしょう、口は悪いけどそんなに性格悪くないというかなんでしょうね、
うん、
うん、あんまり悪い人じゃない感じもしますけどね。
まあそうだねなんだろうね、こうまあ独特だよね本当に
はいはいはい、
まあでも本当にこの言い回しとか好きだしね、このクレイジーだってちょっともう知ってんでしょ、クレイジーオブザイヤーだからとかさ
はいはい、
こういう言い回し俺好きだからね、いや今後もどんどんやってってほしいよねっていうい
やいいですね、これもカラスの認める発言ですしね、
うん、
カラスの上げですしね、この発言も。
そうだね、
という点で上げてくれるあたり、やっぱりやっぱり天童さんはいい人ですよ
そうかそして、まあ、本当に今回はセンターカラーでもありましたけどね、このまあ小爪くんのもなんだろう、ちょっとね注目されるような形で、いや本当セッター対決っていうのもなんか前振りしてきたなっていう感じでしたね、はい、
その上で動くっていうう
ん
動くっていうので確かにおおって思いましたよ
そうだね、それに対する影山くんのこの鼻が小爪さんって動くんですねっていうまあ一応生きてるからねっていう、
はい、
なんだこの謎のやりとりっていうね
なんだ、まあまあ、
噛み合ってないような、結構噛み合ってるなっていう感じがね、いや新しいなって思いました
いやそれこそ日向くんが擬音でグオーグオーってやたら言ったりするみたいな感じで、影山くんもやっぱり言葉足らずな人ですからね。
そうだね。
で、まあ、ケンマ君に関しては言葉足らずというか、めんどくさがりというか、まあ、言葉は足らないけれど、ちゃんとそれぞれ意図するところは伝わってますからね。
うん。
うん。東根さんには伝わってませんが。
そうだね。
っていうあたりで、その、影山君らしさが出てくると同時に、セッター同士ちゃんと、その、言ってることが伝わってるっていう、その、通じ合ってる感じもするやりとりで面白かったですよ。
そして、まあ、本当に展開どうなるかっていうね。
はいはいはい。
いやー、けっきり1セットは本当にカラストンがガンガン押していくもんだと思ったら、意外や意外そうでもなさそうっていうのはちょっと楽しみですね。
いや、本当ですね。アカネちゃんが1セット目いけそうな匂いがするって言ってますからね。
うん。
匂いがしてきたらこれはやばいですよ。
まあでもアカネちゃんだしなーっていう。
いやいやいや。実際、その後半で防御が完成してからがやばい。後半粘ってからこそがやばいっていう、そういったネコワの特性を前に出されると、やっぱり1セット目取って、 らないとなっとって、その後の展開かなってちょっと思ってしまうところがありましたが、ここで本当に1セット目を取られたら、より追い詰められる感、やばい感出ますからね。
うん。
いや、取られたらその後の展開、スリリングだな、と思います。では続きましてが、直撃の相馬の第262話、内容としましては、お授けが会場中に広がって、最後はそのエネルギーの行き場がなくなってしまって、あざみさんも、服が脱げてしまいました。そしてエイナさん、反逆者連合勝利です、お粗末という展開でした。
お授けパルスが止められないって何ですか。
逃げ場がっていう、そんななんか制御してたんだっていう感じが良かったですね。
良かったですよ。意味がわからないっていうね。なんだろう、まあ、全員の服が脱げてくっていうのは想像通りだったし、はいはい、できれば観客の方まで行ってほしいところではあったけど、はい、まあそこまで行かなかった。
そうですね。
まあそれでもやっぱりシュールな絵だったよね、本当に。
まあ一人一人なんかいいこと言って弾けていくみたいな感じが良かったですからね。
良かったね。
私はエリナ様の友達だ、キャーっていうなんか最後の一言みたいな感じが。
うん。
面白かったですね。
いや、面白かったですね。そして本当にみんなが脱げていく中で、最後にやっぱ、あざみさんのこの気合の入ったねってい
う。いや、これは、良かったですよ。成立してましたよ、このネタは。
いや、すごかった。なんだろう、これ、佐伯先生の中で一番気合入ったじゃん、今までに。
いや、確かに。うわーって言っても、ものすごい表情で、服がもう破れ飛ぶそうで。これ実際破れ飛んでるんですよね、きっと。
いや、そういうことはね、絶対に。いや、お授けパルスがやっぱ暴走しちゃったよっていう。
はいはいはい。
もう意味がわかんねえよって。いやー、面白かったな。いや、だからなんだろう。いや、機械通りでしたよ、本当に。
いやー、本当に良かったですね。女性陣の下着もちゃんとそれぞれ気合い入れて描かれてますしね。
そうだね。本当になんか、ね、アリスさんとかも、なんかすごいね、いい感じの下着だったなって思うし。
はいはい、
やっぱ恥じらってる田所ちゃんもいいなって思ったしね。
いやー、そうですね。
にそしてもやっぱり男の裸の方が良かったって思ってる。
なるほど。まあ、今回男の裸で言ったら、まあどうしても突っ込まざるを得ないのは、このバーンって言ってる石木先輩ですよね。
うん、石木先輩だね。
石木先輩服着てたっけっていう。
元からお前脱いでたやろ。
でもバーンって効果音もかかってますからね。でも多分脱いでない気がするんですよね。
そうだね。
変わってないと思うんですよね。
いやー、そして最後のところでね、みんなお粗末って言って、エリナさんが。
はいはいはい。
この、謎のドヤ感っていうね。後ろに破れた人たちいるけどっていう。
いっそ全員脱いでた方がお粗末良かったと思うんですよね。
そうだね。まあ逆に本当、一木先輩と匠くんの謎のドヤ感が余計に強調されていいなと思って。
まあそうですね。匠くんに至ってはパンイチのはずなのにタオル巻いてますからね。
そうだね。やっぱりこの後脱げちゃったんじゃないですか、
パンツまで。ああ、なるほど。じゃあ、巻いた方がいいですね。
いやー、なんだろう。いや、本当にだから、本当にあざみさんのやられ方が素晴らしかったんで、なんか、本当になんか、いろいろ、まあ、ここに至るまでいろいろ疑問とかもあったけど、はいはい、終わり良ければ全てよしっていう感じがして、いや、すごい満足した。
いや、まあ確かに今回の終わり方で、お粗末締めまで含めて、そしてリアクションはもちろん、ちゃんとクライマックスだったなっていう感じがありましたよ。あざみさんのなんか最後に間違ってる悪役感も出ましたしね。
そうだね。
僕がこんなものを認めるなんてありえないみたいな、うん、まあ今まではまだなんかこう食の平等みたいな感じでまだ許せるところはありましたが、より美味しいものを出されてもそれを認めないということで、あざみさんのその思想的な敗北もきちんと示されましたから、この人間違ってるな感が出ましたから、うん、ちゃんと決着ついたんで、今後の展開、まあまあ、一応、全部あらかた決着ついたかなっていう感じはありつつ、残ってる謎としては、まあ、相馬くんのお母さんは一体誰だったんだっていうのと、あと、林道先輩が怯えている、みたいな、なんか表現があったのは一体何に対してだったのか、などもありますから、やっぱりここで黒幕とは言いませんが、まだ新しいボスの出てくる余地はありますからね。
そうだね。
そういった展開も含めて大変楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第109話、内容としましては、玄弥さんは死なずに戦います。そして禰豆子さんも穴開けられても戦います。そして炭治郎くんは戻るために何かやるらしいです。という展開でした。
いやー、死なないとは分かってても、この玄弥さんとか禰豆子さんの戦い方は痛々しくて、はいはい、心が痛いですねって。
いやー、まあ、特に禰豆子さんの腕のちぎれる描写に関しては、この刀傷のスパッといく感じ、ズバッと血が出る感じっていうのは、ある種漫画的な表現として読み流せる感じもなくはないですが、でもこの腕がいびつにメチメチメチっとちぎれていくのは普通にもう痛そうで嫌でしたね。
いや、そうだね。その後、しかも喉とかぶっ刺されてるんですよ。
はいはいはい。
で、稲妻ボローとかだしね。いやー、痛々しいっていう。
で、その中でちゃんと肉体破壊を伴う感じの蹴り技、体が回転する感じといった、何か、やっぱり体のねじり、ひねり、ちゃんと勢いが乗っかった感じのアクション描写はさすが後藤先生だなという感じの、アクション表現も楽しく読みましたよ。
いや、そうですね。そしてもうあと本当玄弥くんは一体何なのかって、
はい、
感じですけど、最後牙みたいの出てるじゃないですか。
はいはいはい。
このてめえを殺す男の名だって言ってる時がね、これはやっぱ鬼なんじゃないですかね。
うん、確かに鬼に由来してそうな表現ですよね。この血管浮き出る系の感じに関しても、やっぱり禰豆子さんとかの力使う時の感じにちょっと似た感じに描かれますし。
いやー、まあ、だからそこら辺もすごい気になるし、このやっぱこの般若心経というか、お経を唱えてる
じゃないですか。はいはいはい。
これ、いいなって思ったんだよね。果たして力をこう抑えようとしてるのか、果たしてこう回復力を高めようとしてるのか、一体何なんだって、
はいはいはい、
感じもあるし、なんか岩柱さんもなんかよくお経を唱えてる。
そうですね。
あの系譜だなっていうところも感じられるんでね。いやー、楽しみだよね、これ。なんで唱えてる？
まあそうですね、本当に。単純にキャラ付けアイテムとしても、ちょっと、不死身な男が切られるとお経を読むっていうのは、ね、ちょっと、なんか、ビジュアル映えしますね。
そうだね。
で、それが、ちゃんと箔付けとして、バックボーンとして、何か能力説明、そのキャラクター、より一層その人間性に絡む形で、その思想にちなむような形で、何かキャラクター設定描かれたら、説明されたらいいなと、楽しみにしております。はい。では続きましてが、ブラッククローバーの第156話、内容としましては、リヒトさんが目覚めてすごく強くてやられそうになるんですが、アスタ君が限界を超え、それを読んでいたユノ君との連携で一撃かまそうとしますという展開でした。
いや、もうリヒト様強えっていう、
はいはいはい、
展開でしたね。いや、もうユノ君ですらなかなか叶わないっていう展開ですからね、
はいはい、もう1対1はとても太刀打ちできないですよ。
うん。いや、しかしなんか、この時やってる時にさ、本当に、ライアさんの解説力は高えなってもの
は
読んで
る。はいはいはい、確かに。
いや、本当だよね。ライアさんってさ、やっぱ、結構アスタ君たちも認めてるからさ、結構中立な意見を言うんだよね。
そうなんですよね。その点で言うと、何か、ライアさん髪の毛に黒いところが残ってるじゃないですか。
うん。
なんか、ちょっと、意味あるのかなと思ったりもしますけどね。
はいはいはい。ああ、ちょっと人間性というか、が残ってる。
みたいな。完全に染まりきってない的なイメージもあるのかなとか、うん、そういったことも考えさせられるような解説役ですね。
いや、そうだね。あとはやっぱりね、全部知ってるから、ね、
はいはいはい、
だからね、こう、なんだろう。で、シクマの剣の子とかも分かってるし、リヒト君の隙を作らないと大層、さすがはリヒト君のっていう。
はいはいはい。
ちょっと思わせぶりなことを言う。
そうですね。前回に続いて、ユノ君の中に入ってるのは誰なのか、ちょっと匂わせる感じになってました。
いや、うまいなって思ってたよ、ほんと、田畑先生、こういうのっていうね。はいはいはい、あとやっぱアクション描写がやっぱ相変わらずいいですかね、田畑
先生。いや、そうですね。今回はだいぶ大規模な戦闘で、肉体的なアクション以上に、斬撃飛ばしたり何台などのエフェクト表現も大事な回でしたが、結構その斬撃に関してもいろんな種類の斬撃、それがいっぱい、こう、同時発生してるのをユノ君がかわしたりっていうのもちゃんと理解できる感じに書かれていますし、まあ、エフェクト使いも含め、いや、アクションシーンに関しては安定感すら感じますよ。
そうだね。そして、抱っこして、最終的に果たして決まったか。って言われたと、まあ決まってないんだろうけどっていうね。展開だけど、本当どう決着つければ楽しみだよね。
ああ、そうですね。ということで、一矢報いるところまで来て、まあ、ユノ君に関する不安要素とかもありつつ、まあ、勝てないんでしょうけれども、果たして、どういった展開になるのか楽しみです。では続きまして、僕のヒラカデミアの第182話、内容としましては、デフ君戻ってきて、絆をして舞台に立ってみんなで音でやるぞ。っていう感じになりました。みんな、楽しんで、エリちゃんも笑ってますという展開でした。
いやー、もう思いっきりシャウトしてるジローちゃんが気持ちよさそうで可愛くて良かったですね。
はいはい。ちゃんとそこのところに、背景でその音楽家一家で自分自身も音楽家になるべきだと思っているところをヒーローになりたいって言って、音楽もヒーローも同じだねって言われた ていう回想込みで、そのメッセージ性込みで、みんなを笑顔にして、わーっていう、まあまあ、精神性の昇華がありましたからね。
いや、そうだね。いやね、もちろんそこも良かったし、前半のところのよろしくお願いしますっていうところもね、良かった。そこでみんなボーンって出てくるんだよね。はいはい、ここもすごい良かったしね。あとは本当に今週はちゃんと演奏やってくれてありがとうっていう。
その分やっぱり執筆間に合わずっていうのが本当に残念な回でしたけどね。
いや、そうなんだよね。サビのところとかね、このサビでここで全員ぶっ殺せって言ってるところとかね、ここ本当ちゃんとしたの見たかったよ。
本当に。見たかったですね。書き切ったやつを。
うん。まあ、単行本で見るしかないんだねっていう。
そうですね。残念ながら。
いやー、だから本当にできれば一周休んでちゃんと見たかったよね。
いやー、とはちょっと思う展開。特にここは絵柄が見たかったなっていう、ちゃんとした絵が見たかったなと思わせるシーンではありました。まあ、その分、まあ、小回り含め、表現含め、能力の使い方含め、すごく盛り上がってる感じ、気持ちいい感じっていうのは、まあ、読んでいって自然にこう頭に入ってくる感じ、楽しめる感じにはなってましたからね。
そうだね。
で、最後エリちゃんの笑いに関しても、前回最後デク君が登場しただけでもうエリちゃんが笑っているような感じだったんで、もうゴールしちゃったみたいなことを言いましたが、ちゃんとそれと差別化される感じで、このわーわーっていう声と両手を上に上げてのポーズとで、ちゃんとここで一段階登り切った感じが表現されてましたからね。
そう
ですね。ここで笑顔にするという、そのヒーロー性の一端をここで、特に強調するような形でちゃんと見せてくれた感じがありました。では続きまして、ノアズノーツの第9話、内容としましては、ルーさんは、みんなに親切で優しいんですが、それはすべて自分の学説をみんなに聞いてもらうために、やっている演技でした。そして、セイレーンの海域にたどり着きましたという展開でした。
いや、ルーロンさん、常識人でしたね。
まあ、正直、ひどい人風に描かれてますけど、
うん、
いや、普通にいい人ですよね。
いい人だよね。まあ、演技って言ったってみんなね、別に、それがね、ちゃんとみんなのためになってるしっていう。はいはいはい、ね、そんなに全然悪い人じゃないし、むしろ本当に建前が作れる人って常識人だから、ね。
いや、実際、いや、何をもって嘘というのか、本当だというのか、正体だというのか、僕は例えば職場では下ネタなんて一切言いませんが、それは別になんか嘘ついてるつもりないですしね。
その
場その場でなんか普通に自分的に正しい選択肢を選んでいるだけで、そういう点で言ったらやっぱ TPO ですよね。
そうだね、 TPO だね。
別段それをそんな人を騙して恐ろしい人って思わないですからね。
うん、
その点で、まあ、なんとなく描写的にこの人も腹黒い感じの恐ろしい人だ的な感じで、未来ちゃんもなんか引いてはいますが、ドンビーとは言いますが、そんなにってはどうしても思っちゃいますよね。
いや、そうだね。まあまあまあ、この後なんかもっと悪いところを出してくれたらいいんじゃないですかね。こいつら全身でもいいじゃないです
か。ああ、そこまで言ったら確かにドン引きますね。
まあまあまあ、その辺を期待しつつ、まあでもね、意外とこの扇子をパンパンやるってのはいい演出だと思いました、ね。
ああ、はいはいはい。
開くとなんか、本性っぽいのが出て、閉じると演技をする。
しかも羽扇子ですからね。
そうだね。
すげえ、なんでしょう、ケバイですよね。
ケバイね。
これはいいキャラ付け。確かにこの扇子を口元持ってって開いた瞬間に、一気にビジュアル的な悪役感が増しましたからね。その点で言ったら、やっぱりその理屈の上ではちょっと腑に落ちないところもあるけれど、ビジュアル込みで見せられたら、まあ、そういうキャラクター、そういう表現、そういう印象なんだなっていうことで飲み込めるようにはなってましたよ、ちゃんと。
うん。まあだからね、これでまあ大体ルロー先生とキャラクターも分かったことですし、はいはい、本当に謎解きですよ、謎解きっていう。やっぱこれなんだかんだで俺やっぱ冒険もんだと思ってるよね。はいはい、いや、ここの冒険が面白いもんだったら、いいなって思いますね。
まあ、そうですね。もう巨大クジラに入り込んで、その中の迷宮を探索して、お宝を取ってくるんじゃないですかね。
なんだっけ、三つ首コンドルですかってい
う。いやそしたら動物と喋る能力も炎も生かし放題ですよ。
まあ、そうだね。
ということで、まあ、前回炎っていうものの正体がライターだった、みたいな感じで、この声、その正体、もしくはその、正体分かった上で、何か、解除の仕方、攻略の仕方、などなど、いろいろとこう、図のプレイみたいなものが見れたらいいなと期待しております。はい、では続きましてが、呪術廻戦の第10話、内容としましては、イタドリ君を襲った特級さん、スクナの指を持った特級さんは何か、組織的な呪いの人たちが計画して、用意したものだった らしいです。そして、イタドリ君の死体は解剖的なのに回され、実験的なのに回され、そして落ち込んでいる伏黒君たちは、関西の京都港、京都港との、交流戦で強くなるぜ。死んだイタドリ君のために、と思っている一方、イタドリ君は謎の空間でスクラさんと対面してましたという展開でした。
いやもうパンダ先輩インパクトありすぎでしょっていう。
パンダ先輩、パンダっていう。肩書きパンダですからね。
何なんすかこれはっていう。新キャラどんどん出てきましたけれどもっていうね。パンダが全部持っていってませんかねこれ。
まあこのパンダに関してはジャンプ期が連載中からのレギュラーキャラだったらしいですからね。
まあそうらしいですけどね。まあ俺ちょっと読んでないんで。はいはいはい、なんかこのゼイン先輩とか犬巻先輩とかもきっとなんかいろいろ活躍した人たちなんでしょうけれども、まあ、俺はこれから楽しみたいな。ま
あ、そうですね。パンダに関してもちゃんとその釘崎さんが突っ込んでくれてるので安心してみましたよね。
うん、そうだね。あんたパンダをパンダで済ませるつもりか。
それはスルーされましたけどね。
スルーされたけどね。まあでもここで言ってくれたことは本当大事だよね。
いや本当ですよ。なのでやっぱりこのパンダおかしいんだなということで、このパンダが入学するまでのエピソードが見れるのを楽しみにしますよ。
そうですね。いや、なんか新キャラもね、やっぱみんな楽しそうじゃないですかっていうね。はいはいはい、全員先輩も、ほんと登場が最悪っていう、はいはいはい、展開良かったですね。
いや、この、掛け合い、本当に死んでるのにそれを知らずに、まるでツヤみたいだなって言って、皮肉を言うっていう、これは良かったですよね。
良かったね。
厳しい感じ、口がきつい感じの人であると同時に間抜けである感じも伝わってきますからね。
いや、ほら、一気に3枚目になったからね。
あ、これはいい入りでした。この、おにぎりの具の先輩がちょっと本当に大丈夫かと思ってますけどね、僕は。
いやー、やばそうだけどね。
ちょっとこれは個性が立ち、逆に個性が立たないんじゃってちょっと今心配してますけどね。
まあ、パンダに横に並ばれてるとね、さすがにっていう。
ですし、おにぎりの具で喋るっていうのが個性ってなると、掛け合いでの個性出しがそれ以上できないですからね。
そうだね。
その点、果たして、って期待気になったりはしてますが、他の2人に関してはとりあえず今すごくいい感じですよ。
いや、そうだね。まあ、それに今度はなんか普通にジャンプっぽい京都校との対戦みたいなのもあるんですよ。
はいはいはい。
これでなんかさらに個性とか出そうで楽しみだなと思いますね。
まあ、そうですね。まあ、戦い。まあまあ、やっぱりジャンプの定例、最近のトーナメントもののありがちなやつとして、やっぱり実際の試合、ルール通りに最初から最後までやらない感じはしますけどね。イタドリ君の件もありますし。うん、
そうだね。
なので、どっかで破壊、どっかで破綻を来たすか、まあ、何かの横やりが入るか、トラブルが起きるか、などなどするとは思うんですが、まあ、導入としてはとりあえず、これだけ深刻な展開からの交流戦みたいな、他校との交流みたいな感じで、ある種一気に牧歌的な雰囲気にはなりますが、そこに向かう主人公たちの動機、モチベーションが死んでしまった。自分たちの力がないせいで殺す、命を落としてしまったイタロイ君に報いるために俺たちは強くならなければ、そのためには交流戦でも何でも利用してやるぜっていうそのモチベーションに関しては、すごくきちんと、連続性がありますからね。
そうだね。
その点で、いやもうすんなりと新しいエピソード、展開気になるなという感じになってますよ。
そしてまあ本当にね、その前回のその死んだイタドリ君が死んだ事件のまあ荒ましというかね、その黒幕みたいなのも出てきましたし、はいはいはい、このなんで1年生が派遣されたんだみたいなところの疑問にもちゃんと答えてくれる展開でしたからね。はいはいはい、このあたりすごい親切ですね。
いや、実際ただ現れたっていうことに関してで、ただ派遣されたっていうことに関しても、まあそこまで思いっきり引っかかりはせずに読んでいましたが、改めて説明がついたことによって、なんか、より一層納得できると同時に、やっぱり五条先生のキャラクター性の強さみたいなのも出てきましたし。
うん。
いやー、で、この敵の陰謀みたいなのもすごく気になりますし、敵のビジュアルもすごくいいですね。
いや、そうだね。喋りながらボッボボって火山噴火してる。
はいはいはい。
いやー、いいですし、この謎、ね、偽、エセ僧侶みたいなの
も、はいはいはい、
もういいしねっていう。
いやー、この敵の造形とかに関しては、ちょっとなんか、戦隊ものの敵幹部に近い感じの雰囲気もあったりしていいですよね。
そうだね。うん、子供向けな感じちょっとあるな。
と同時にやっぱり人間的なクリーチャー組織による、ちょっと中間管理職っぽい人もいたりしつつ、みたいな感じの、この敵の組織だった感じで、ビジュアル的にすごく興味を惹かれる感じっていうのは、いや、やっぱり戦隊もの敵役とかがああいう形に収まってる、その感じの、なんか魅力の出し方を感じますよ。
そうだね。言ってる思想も、なんか本当狂気感じるしね。はいはいはい、 真に純粋な本当の人間なのだ。いや、なわけはねえだろっていうね。
あ
のもあるけども、でもなんか確か一理あるっていう感じはある。
まあまあ本音、人間の本音は悪にあるから、それをむき出しにして生きようっていうような、そういう、まあ多少曲解すればそういうことですからね。まあ、ある種のアナーキストというか、なんでしょう、自然回帰主義というか、なんでしょう。まあ、考え方として理解できる形にはなってましたよ。肯定はできないけど、理解できる形になってたんで、きちんと悪役、悪役やってますよ。
そうですね。そして、ほんと今週はラストですよ、ラスト。
はい。
やっぱ、板取くん死んでなかった、よかったっていう。てか、むしろ復活の伏線が出てきてよかったって感じでした。
まあ、死んでなかった。まあ、そうですよね。死んでなかったっていう表現でいいですよね。まあ、なんとなくこの、すごい、このあわらのようなもので覆われた空間ということで、やっぱりちょっと、まあ、内面世界か。下手するとやっぱ死後の世界に片足突っ込んでるぐらいの雰囲気を感じますけどね。
え、そうですね。
ということで、ちょっと思い出すのはやっぱりまあ、ブリーチとかでイチゴくんが何か自分の内なる存在と対面するあの展開を思い出したりはしますけどね。
うん、
いや、本当に呪術廻戦は全然オシャレ漫画の後を告げるんじゃないかと期待していますよ。
そうだね。おしゃれ感あるからね。
おしゃれ感ありますからね。という点で、まあまあ、まだ、その、服装などのおしゃれ感に関しては、やっぱり、まだこれからな感じはありますが、まだ抑えめな感じはありますが、やっぱり敵とか会話とか、やりとりとか、技とかのおしゃれ感に関しては、かなりのものがありますんで、いや、この内面世界でのやりとり、そこからのどう復活していくのか、どういう展開に持っていくのか、とかも、かなりのおしゃれ感を期待しております。
はい、
では続きまして、日の丸相撲の第192話、内容としましては、日の丸くんの最初の対戦相手は、オーデンタさんでした。ということで、八景追いという展開でした。
いや、もう最初からクライマックスですよっていう。
まあまあ、15戦ですからね。
15戦ですからね。いやー、だから本当になんか楽しみだなっていう、ちゃんとやっぱ描いてくれるんだなっていうところの安心感も出てきましたね。はいはいはい、あと本当にこいつらのちゃんと公式で戦うのが今日が初めてだっていう展開もね、はいはい、そうかっていう、ね、
いや確かにそうなんですね、
感じ、ちょっと面白かったですし、まあだからこそ新鮮に見られるからね、はいはいはい、そして何よりね、このやっぱ最後のところで雷神対鬼神いざわたらしっていう煽り超いいじゃない
ですか。いや雷神っていうので一気にある種オーデンダさん一戦目で戦うっていうことで、なんかドラマ的な期待値っていうのは正直この流れで一戦目ってちょっとなんでしょうね。扱いとしては軽い感じすらするんですけどね。うん、その上で、やっぱ鬼神ってところまで行くと、そこで一気にぐっと持ち上がった感じがしてよかったですよ。
え、そうだね。あね、例の目から出るエフェクトも本当雷みたいになってしまって。はいはいはい、いや、なんかこれは新しい演出ガンガン見れるんじゃないですか。
いや、みんなそれぞれちゃんと、その、なんでしたっけね、修羅の僧的な、目に炎が灯るっていう演出から始まりましたが、もうこの第2部に至ってはもうみんなちゃんと自分なりのスタイルを確立してますからね。
そうだね。
みんなそれぞれの、無我の境地に達してますから。
今みんないろんな扉開いてるからね。
なので本当に雷神というのの戦いが、雷神ぶりがどんなエフェクトになるのか、どんな描写になるのか、やっぱりなんだかんだ日の丸相撲は試合のエフェクト、試合の盛り上がりっていうのが山場になってアクセントになって引き締まってる漫画ですからね。今までのいろんな人間的なやり取りとかも興味深いものはありましたが、それが取り組みでどう消化するのかは大変楽しみですよ。
ですね。
そこに至る取り組みの前にこの小説と漫画の貸し借りで、それを返したりするっていうこの若者間同世代間同学年間とか出してくる感じとかもすごくなんかなんでしょう、ほっこりしてよかったですよね。
そうだね。常にピリピリしてるわけじゃないんだよっていうね、
はい、そういう点でちゃんと日の丸くんとこれから戦っていく相手たちそれぞれ一人一人違った関係性があった上でその関係性の上で戦って成長もしくは変化何か向かっていくところあるとは思うのでとりあえず大伝田くんに関してはある種のまあ友達関係、うん、ある種分かり合えるところも多い友達関係というところから同じようなところ同じように背負うところお互い理解し合えるところも多いところから戦ってで、お互いにどういう成長をしていくのか、見せてくれるのか大変楽しみです。では続きましてが、アニメ放送開始まであとちょっと、&いつも楽しく、モンモン御礼センターカラーの、ゆらぎそのゆうなさんでした。センターカラーは、夏の水着のセンターカラーでした。
そうですね、夏を先取りセンターカラー、ね、は
い。ドクターソーンに続いての夏センターカラーとなっておりました。まあ、胸の豊かな ヒロインたちでしたね。
そうですね。まあ、今回は、まあ、ここもそうですけど、裏の、すごい噂レポート、その1が、すごかったですね。
人間関係図ですね、いわゆる。
わ、うん、かりやすい。わかりやすすぎるっていう、はいはいはい。
でも、好きにハートマーク付きとハートマークなしがありますからね。
そうだね。いやいや、まあ、これはでも、わかりやすいじゃないですか。
いやまあ、当然わかりやすいですけど。
サギリさんはでもハートマークついててもいい
か。ここがだからすごく難しいところなんですよね。
うん。
だいたいハートがついてるのが恋愛感情、ハートがないのがそれ以外で好きっていう感じですけど、サギリさんに関してハートマークついてないんですよね。
うん。
これはうららさんの主観じゃないですかね、これは。
まあそんな感じがするね。っていうか、なんで兵藤くん入れてんのか。
兵藤くんも好きっていう。うん。
兵藤くん、美味しいな。
まあ、今回も出てきますからね、兵藤くん。いや、もう大事な立ち位置ですよ、きっと。
うん、
ということで、内容的には、小柄くんがちっちゃくなっちゃって、千崎さんの体にまとわりついて、大きくなったら、顔がお尻にめり込んでましたっていう展開でした。
いやー、千崎さんはなんかこう、大きくなるキャラ的な扱いなんですかね。
実際、前回の、巨大ジャンボ千崎さん漫が出てきたときに、そこに小柄くん介在しないっていうところに対して僕は不満を言いましたから、うん、せっかく大きい女性というそういったフェチシズムに訴えかけるようなそういったシチュエーションを用意したのにそこに男が存在しない、その女体と戯れる女体に巻き込まれる感じの男がいないっていうのでちょっと片手落ちだということを言いましたから、やっぱりこれはサバゲー界で巨大千崎さんマンを出した後始末なんじゃないかと思ってますよ、僕は。
はいはいはい、なるほどね。ということはもうガールちゃん的にはもう大満足という
か。いや、僕はそういう性癖はないんで全くピクリとも来なかったですが。でも、あの回で男が、男の体で女性の体に登頂するというそのシチュエーションがないなんてとは思いましたから。やっぱり今回ので、あそこでのフラストレーションはちゃんとここでフォローしてもらえたな。さすが三浦先生だなって思いましたよ。
まあそうですね。個人的には俺もあんまりそういうデカ女属性がないので、それほどでもなかったんですけど、なんだろう、この、水着あるあるみたいな。
はいはい、
パッド付きでふっかけるやつとかね、いろいろ話があるじゃないですか。
はいはいはい、
これは普通にへえだったんで、なんかまた一つ無駄なエロ知識が増えたなっていうことでよかったですね。
なるほど。そういった何か生活のディティールを掘り下げることによって、キャラクター性を、キャラクターの実在感を増すみたいな、そういったところはあった気がしますね。
うん、
そういったところの、正直その辺を除くと本当にただ小柄くんが、千崎さんの水着に入った後は、行ったり来たりしてるだけで展開がないっちゃないぐらいのレベルなんですけどね。
うん。まあまあでもこういうのがやっぱ好きな人は好きでしょ
うね。いや当然もう胸に挟まれ、あそこに挟まれ、ここに引っかかりみたいな。だから、多分それが同じような展開だなって思ってしまうのは完全に僕にそのセンスがないからですよね。
まあまあまあ、しょうがないですよ。ギャグもこうね、ほら、やっぱ、ツボに入らなかったら、面白くないのと同じで、はいはいはい、こういう、エロ、ね、フェチズムみたいなもの、やっぱ、刺さらないものだと、やっぱ、ふーんで流しちゃうじゃないですか。
いやー、そこのところもちゃんと、想像の及ぶ人間でありたいですね。
はいはいはい。
おっぱいに挟まれた後に、ちゃんとへその穴に収まりたいって思うエルボー男になりたいですね。
あー、そうですね。まあでも、今回のこれによって鍛えられた人間もいるから、きっと大丈夫ですよ。
はいはい。いやという、確かにこれで妄想を育める子供たち、育む子供たち、子供たちに新たな性癖を植え付けるような、そういった回なんじゃないかと思いました。
うん、しかし最後のこの、ひばりさんのパッドをつけずに罰を己に貸したというのは謎だよね。
うん、それが罰なんです。
なんだそれって。これこそただの自助的発想ではないかと思って。
これもなかなかシュールな一言でしたね。まあ、この状態でも誰にも非難されない。小柄くんはさすがだなと思いますね。
さすがになんか来週くらいには非難されてんじゃん。
いや、みんな。
一部女子から。
いや、みんな小柄くん、かわいそうにって思ってますよ、みんなきっと。
本当に？
いや、間違いなくそう思ってますよ。
うん、まあ、それならいいけどっていう。
サギーさんに関してはもうちょっと注意しろよぐらいのことは思ってるかもしれませんけどね。飛んできた霊風なんかに、隙を見せるなぐらいのことは言ってるかもしれませんけど、まあ他の人はみんなきっと、またこういう目にあってかわいそうにって思ってますよ。
まあまあ、揺らぎそうの目はそうかもしれないけど、一般人はそうは思ってないだろう。
はい、一般人はわかんないですけどね。一般人なんて別にどうでもいいんですよ。
まあね。
ということで、相変わらず小柄くんは認められてるなというようなオチでした。 では続きましてが、自我の第8話、内容としましては、ランダ、空飛ぶ怪獣ランダに、兵器みんなやられてしまい、そして命令者であるという女の子に、部隊の個人兵装も全部やられてしまいました。そして、ハチガネ君は自我になってみんな襲えって言われるんですが、抗って自我を持ったまま自我になって戦いますという展開でした。
もうなんか怪獣ものから一転こうウルトラマンというか進撃の巨人というかそんな展開になりました。
まあ進撃の巨人は人間と協力して作戦みたいな、あくまで一要素としてという感じでしたけど、今回に関して言えばもう人間サイド何の役にも立ってないですからね。
そうだね、女の子にすらやられてるからね。
怪獣じゃなくですからね。
うん。本当にリーチとは何だったのかっていう展開になっちゃってますけど。
まあ、この現状でのこれだけの役立たず感を描いてるのは、やっぱりこの後何か、橋金くんが味方になったらその能力を研究することによって何か飛躍的に強くなるんじゃないですか。
まあそうだね。坂博士もね、めちゃめちゃなんかいい笑顔したしね、はい、選手って。
もう現状本当にこの、人間側の兵器は何一つ役に立ってないですからね。
弱いねそれって言われてるからね。
割に結構どやったりしますからね。隊員は、うん、
そうだね。いやはや、まあ本当に本当これからどうなるのかっていうところもありますけど、まあとりあえずはでもね、来週は本当にゴジラ対ラドンを期待してますよっていう。
ああ、まあそうですよね。怪獣大決戦ですよね。
そうそうそう。まあわからん、自我が飛べるかどうかはわからないけれども。空中戦とかやってほしいなって思って。
飛べないんだとは思いますけどね。果たして生物分解光線みたいなのが効くんですかね。
どうなんだろうね。その辺もやっぱちょっといろいろなんかこう、設定とか明らかになるといいなって思うよね、はいはい。
まあ、バトルスタイルに関して、とりあえず最後の大駒、この首元抱え込んでグワシみたいな、この感じは、まあ大怪獣感もあって、なんかいいなと思ったんで、こんな感じで、怪獣同士のバトルの語り伝わる感じ。で、そこに、やっぱりちょっと人間ドラマ的には今週、ハチガネくんが変身して自我を保って戦うっていうことに関して、まあまあ、ある種当たり前っちゃ当たり前ですからね。
うん。
強制的に変身させられる状況ですし、仲間たちはもう一切怪獣を倒す術もない、自分を殺す術もない、誰にも殺してもらえない、自分でも死ねないっていう状態でみんなのために戦うっていう決断に関しては、まあ、ある種成り行きっちゃ成り行きとのところもあるんで、まあ、できたらこの後、ランダとの戦いの中で、ハチガネ君本人の人間的何か証明、人間的な強さ、曲げられない部分、信念とかを見せてくれるような、単純なアクションだけじゃない展開があったらいいなと思っております。いや本当にせっかく自我を保ったまま変身という展開なんですから、そこにもっと仲間の絆とか介在したらいいのにと思うんですけどね。
そうだね。一貫して仲間は何の役も立ってないから、
今回存在感薄いですからね。
うん、八甲君があって剣の巨大化するところになって何の役も立ってないから。
そうなんですよね。うん、といったあたりでせっかくいるんだから、もっとキャラクター性人格的なところが前に出てくる展開も見たいと思ってはおります。では続きまして、ロボレーザービルの第56話、内容としましては、ロボくん、こう、集中のリミッターが外れて、銀狼さんのボール狙えって言われたら、銀狼さんのボールにコツンって当たるレベルで狙えます。すごいっていう展開でした。
コツンって狙うってすごいよね。これやっぱ、銀狼くんが寒気すげしてる。
はいはい。
するよ、普通に。
いやもうこれ、だから、ともやがここでボールを狙ってじゃなくて、ホールを狙ってって言ったら、はい、カップインしてたんですけどね。
可能性あるよね。
ともやが。
いやいや、でもこれは、このコール勝つだけじゃなくて、やっぱりね、今後にやっぱこう、プレッシャーを与える意味
は、はいはいはい。
は、これで正解なんだ。
まあ、そうですよね。ゴルフは、ゴルフとはいえ、やっぱり相手を攻撃しないとダメですからね。
そうそうそう。メンタルを削らなきゃいけないから。
ボール打つたんびにコツンって当てられるっていう、もう大変嫌ですよね。
絶対嫌だよね。
そんなんで勝ちなんて認められないですよね。
いやー、でも本当になんか銀狼くんこれこのまま負けたらなんか立ち直れないんじゃないかって思う。
プレーを崩すかどうか。銀狼さんがこれでメンタル折れちゃってもちょっと悲しいですけど、そうでない限り勝てないですからね。
そうなんだよね。
だから一層負けはするけど、銀狼さんが最後の集中力ロボの方が上だって言って、いやそういう話でもないですもんね。勝ちを譲ってもおかしいですもんね。
そうだね。まあだから、一応今もうだから3個負けてるからさ、はい、 あと3ホールだから、最低でも4ホールやんなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
いや、本当だから、どうすんだろうねっていう。まあ、ロボ君の消耗の問題も出てくるから、いや、なんか、緊張感出てきていいなって思いますけどね。
まあ、そうですね。どう勝つのか。まあ、すごいっていうので、その、この力を使って何をするんだろうっていう期待が高まりますし、実際、それでも相手が自分のプレイをキープしたら負けちゃうんじゃ、そこどうなるんだろうっていう展開的な期待ともしております。では続きまして、アクタージュの第16話内容としましては、ユナギさんは、天使さんと友達になろうとするんですが、うまくいかず、そして、二人での撮影に臨みますという展開でした。
いやー、どうやったら勝ちなんですかね、これっていう。
演技が好きっていうことを確認した後に、ごめんねって言ってるから、演技を好きにさせてあげられない、演技を嫌いにさせてしまう。演技をさせないってことですかね、やっぱり。
どうなんでしょうね。こう、いまいちちょっとだから、まあ、これからまあ直接対決なんで、こう盛り上がってはいるんだけども、やっぱ勝敗条件がわからないじゃないですか。
はいはいはい、
そこはちょっとなんか今のところ、どうなのかなっていう感じはなってるんだよね、俺的には。
まあ確かにそこのところは僕の中でも、わかんなくはなっていますから、まあ、周りのリアクションである程度補強すればなんとかなるかな、なんとでもなるかなというのはちょっと思った上で、やっぱりこの対決ムードは僕好きなんですけどね。なのであなたのは演技じゃないみたいな、私が全部まとめ上げるみたいな、ヨナギさんがこの、あの相手を友達だと思わないと演技ができないで、無理やり今友達だと思おうとしている、実際の友達のイメージを混ぜ合わせた架空の人物を想定することによって、っていうヨナギさんのこの演技に対するこの制約の強さっていうのはちょっと未だに違和感は残るんですけどね。いや、理解はできるんですけど、うん、お話的な面白さにつながってるのかどうかはちょっと僕の中で疑問は残るんですが、でもまあそういった状況で演技、まあこういう風にして演技しようと思ってるんで、それができなかったら負けなんじゃないですかね、やっぱり。
はいはいはい、そうだ。
全然ヨナギさん、もしかしたらヨナギさんがもういつものあの没入する感じすらできず、演技に入ったって感じすらないのに OK が出ちゃって、え、私演技してないのにとか、そしたら負けじゃないですか。
うん、まあそうだね。もうでもここで負けたらどうすんねんって話じゃないけど。いや、
この後ちゃんと最終決戦が待ってるわけですから。
はいはい。あ、まあだからここで一回負けてもいいってことか。
ここは負けるんじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん。まあそうだね。確かに負けた上で、でそこをちょっとね、なんか課題を克服して最終このシーンで度肝抜くっていう展開なんですね。はいはい、
負けてもいい。もしくは本当に、ここでいっそ天使さんが負けて最後の最終決戦で天使さんが逆襲に出るっていうのもありますけどね。
そうだね。
監督が、あの、仮面に日々くらい入れてくれようみたいな、あ、ちょっと、ヨナギさんは侮ってますから、うん。これで本当に仮面に日々入れて終わりだったらもう、それは、なんか少年漫画的展開じゃないですからね。
うん。まあ、手のひらの上だからね、
監督。いっそ負けるか、もしくは本当にここで、その監督の予想を大いに上回る展開をしてほしいですね。
そうですね。
というのを期待しております。では続きましてが、トマト一風のリコピンの第29話内容としましては、ねねちゃんはお母さんがいると思ってたんだけど、いないっていう展開でした。
一気にシリアス展開来ましたね。
本当ですね。
いやはや、まあまあまあ、なんか伏線としてあったからさ、お母さんの展開。
はいはい。
いや、だけど、こう使ってくるんかいっていうね。
まあ、死んでるだけならまだしも、死んでるのをめめちゃんが未だ生きてると思って、一人会話をしていたらしいという展開ですからね。
うん、いや、展開ですからね。重いじゃないですか。
重いですね。
いや、どうするんですかね。これはもう、キュートピアは妄想の世界の産物だったってことなんですかね。
まあ、どうなんでしょうね。そうなってくると、弟とゲームで対戦したのはめめちゃんなんですかね。
かも、そうなんだよね。そういう、あとお父さん実際言ってるしね。
まあ、逮捕されてますからね。
うん。その辺も含めてどうすんだろうね、これっていう。
なんか家の中でごっこ遊びでもしてたんですかね。うん。
いやもうわかんねえ。でも、なんだかんだやっぱね、リコピンってギャグ漫画じゃないですか。
はいはいはい、
まあ、こういう不安になったけど、やっぱ最後はって言っちゃったけどさ。なんか俺最終回っぽい雰囲気出てるから。最後は、あの、ギャグで締めてくれるんだろうなって思ってますけどね。
まあそうですね。このままいい話で終わられてもあれですからね。お母さんに、うん、
川越シェフがきっと。
そうなんですよね。意外とお母さん、いや、お母さんやっぱり生きてるんだ。これ生きてる人に関しては今の姿が見えるっていうじゃないですか。 で、死んだ人に関してはランダムの時間が見えるっていうんで、いや、生きてても見えるんだし、って思ったんですけど、でも川越主婦がテレビに出てますからね。
そうなんだよね。川越主婦。
現在ではないんですよね、きっと。
そうなんだよね。そうなんだよな。そこもちゃんと考えられてるからなっていう。
という感じで、実際展開が読めないので、まあ、やっぱり、どんでん返し的なギャグパターンを個人的には期待しております。
そうですね。
では最後に、目次コメント、新連載の里翔先生、はじめまして、恐れ多くも恩師、田畑先生と連載できて感無量です。頑張ります。で、その田畑先生は、スタッフだった里翔くんが、もみじの季節連載開始、一緒に頑張ろう里翔先生、というエール交換がありました。
そうですね、ちゃんと最初は里翔くんって言ってるけど、その後、里翔先生って言い換えてるのがいいですよね。
ああ、それはあえてですよね、本当に。
うん。
里翔、一緒に頑張ろう里翔先生。あとで先生ということこそが何よりの激励であるという、そういった内容になっていました。
そうですね。あとは、鬼滅の刃ご峠先生、サンゴってわかると母に聞いたら、岩のりじゃろと言われ、度肝を抜かれたっていう。え、岩のりなんですか？
岩のりではないですね。
ないよね。
岩のりが乾いたらあれになると思ってるんですかね。
すごいね。
岩のりが成長したらあれになると思ってるんですかね。ちょっと確かに度肝を抜かれます。
そういうことを自信満々に言えるっていうのは羨ましいなって思うけどねっていう。
自信満々なんですよね、確かに。でも一応疑問系ですからね。
はいはいはい。いやー、なんか、一瞬本当に脳が揺さぶられたよっていう。
では来週が、波乱万丈出会うは頂上、定石破りの未確認新連載2連弾の第2弾、関東から32ページ、君を侵略せよ。稲岡和沙先生が始まります。とある秘密を持つ少年、はじめが出会うのは、未知のドキドキ宇宙人系コメディだそうです。
おぉ、いやー、ギャグ漫画ですか？ギャグ少なくなってるんで、本当に楽しみですね。
いやー、もうきっと、刃で頭にお団子2つ作った女の子が、押しかけ宇宙人としてやってくるんじゃないですかね。押しかけ女房として。
そうですね。だけど、少年の方がなんか手が右手とかがクリャクリャしてるんで、こっちが宇宙人の可能性もありますけど
ね。ああ。確かに、とある日に少年はじめが出会うのは、秘密らしいですかね、少年も。
うん。
まあ、そっちが宇宙人。やっぱりそっちが宇宙人っぽいですね。
まあ、もしくはどっちも宇宙人で、どっちも秘密にしようとしてなんかコメディになるとか、そういう感じかもしれない。
はいはい。確かに。少なくとも、少年の方が宇宙人感はありますね。
うん、
いやー、といった感じの宇宙人系 SF が来ました、SF が。
そうですね、楽しみです、ね。
楽しみです。あとは、センターカラーは、とりあえず新年祭第2回センターカラー大蔵25ページ、もみじの季節。もう一つが、読み切りです。2017年ゴールドフューチャーカップ受賞の19歳最新作、シンプルに、206人ぶっ倒すジャンプ時代の侍ヒーロー読み切りセンターから47ページ、カウントオーバー、新藤正興先生、セブンスアニバー、じゃない、セブンスアベニュー、ニューヨーク、観光ガイドを広げる少年は侍？
ほう。侍ですか？ザンを思い出しますけど、それとはまた違う。
いや、ザンじゃないですか。
なんですか、やっぱり。
きっとやっぱり、刀を持つことが普通の世界なんじゃないですかね。
いや、そうですね。いや、どんな差別化を図ってるか楽しみですね。
シンプルに206人って、すごい具体的に言ってきましたからね。
うん。
いや、実際206人、紙面上で省略なく切るのかなと思って楽しみにしております。
はい。
読み切りが載ります。来週25号5月21日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。